は人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、先日番組ね、前回終わりましてですね、しばらく経つと、結構ですね、メールをまとめていただきましてドーンと来たんですね。アシスタント、希望しますっていうメールなんですけど、本当ありがとうございました。番組の中でアシスタント募集中ですなんて、気軽に言ってしまったもので、あっちこっちから希望しますっていうメールをいただいて、ありがとうございます。でですね、よくよく考えてみるとですね、どういう条件なのかとかね、どんな、関連上課をやってる人とかですね、スカイプやってる人とかですね、なんか具体的に何も言わなかったもので、なんか選ぶ基準がなくてですね、申し訳なかったなと思います。はい、とりあえずですね、身内ということでですね、よく知っている人にちょっとアシスタントを本日から、やっていただくことになりまして、また今後いろんな展開を考えながらやっていきたいと思うので、お手伝いいただける時があるんじゃないかなと思いますので、またその際よろしくお願いいたします。はい、ということで本日もどうぞお付き合いください。
Rock Channel。
はい、ということで、本日の相方をご紹介したいと思うんですけども、人生上昇塾の受講生であり、まあ、私近所なんでですね、月1ぐらいの、飲み相手でもあるピッカリさんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします
なんかいいですね。はい、ということでですね、はい、今日はちょっとお付き合いいただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあですね、本日の、ご質問いただいたメールの、今日はご質問メールじゃないですね、はい、これね。
そうですね、
前回の番組を聞いた感想メール、うん、はい、じゃあご紹介お願いします。
はい、はじめまして、 T 子と申します。前回の人生は苦であるという言葉に随分と救われた気持ちになりました。2年前に結婚し、仕事を辞めて京都に来てからは完全に引きこもり鬱です。このままでは自分がダメになってしまうと思い、あらゆるセミナー、セラピー、瞑想教室、気候、笑いヨガ等々に手を出し、とっつき始めは幾分良くなってきたかなと思えるんですが、結局最初より落ち込み、300万あった貯金を使い果たし、今では自由に使えるお金はありません。早く足立さんにオフレコの真実を語ろう会をやっていただきたいのです。人生は苦である、何とかしようとしたって無駄、自分を諦めたら楽、ジタバタしたってなるようにしかならないみたいな、胸のすくようなメッセージをどんどん聞いてみたいです。痛みは悪ではないなんて、今までの人生最大の目から鱗です。その上、人生に意味がないですか。これらの言葉はとても大きな衝撃を受けました。以来ずっと不思議な感覚です。半分透明になったようで、ふわふわと心もとない感覚です。こういう言葉を公に投げかけるのって大変なことだと思うんですが、なんていうかリスクを伴うというか、
はい、
でも私は今までこんなに解放してくれる言葉に出会ったことはありませんでした。
はい、
有り金尽きるまで散々試行錯誤を繰り返し、綺麗事はもう聞き飽きてしまった私にとって、
はい、
足立さんの言葉は直接脳みそをグラングランとシェイクされているような衝撃があります。
はい、
本当に心から感謝しております。
はい、ありがとうございます。はい、はい、優しい人ですね。
そうですね、
なんていうかリスクを伴うというか
心配してくれてますね
心配してくれてる。はい、もうね、 とりあえず第前回からフリートークみたいなの始めまして、今も目の前に台本も何もないんですけど、はい、その僕とねピッカルちゃんよう飲んで結構過激な話するやんね。
過激な話聞かされてますよ、
ね、要はその
ドン引きしそうな
ドン引きしそうな、はい、うん、もう君も慣れたやろ。
いや慣れてきましたけどね、最初はもうちょっという感じで、
うん、そうやんな、なんて言うんでしょうね、そのでも当たり障りのない話をね、やっぱり、
ね、
うん、あのガイドとしてはですよ、うん、だってガイドの目的っていうのは皆さんに、関連ジョーカーをお試しいただくっていうのがね、
はい、
うん、目的でやってるので、そこドン引きしてもらったら困るのでですね、とりあえず当たり障りのない話をしていたのですが、で前回フリートークそろそろもう基本的なことはもうお話しさせていただいたんで、
はい、
うん、これからもちょっとフリートークで、応用編というかね、
うんうん、
今まで話したことを元にして皆さん理解していただけるんであれば、これからお話しすることも多分理解できるだろう。
そうですね、
うん、ということでやらせていただいて、すぐにねこのティーコさんという方から、
はい、
このメールいただいたんですよ。それとね、
はい、
他にもですね、Facebook とかですね、あと普通のメールとかですね、非常に良かったと。
ああそうですか。
フリートークが、
うん、
新鮮だと、うん、もう何が起こってもええから思ってること喋ってください。
何が起こっても
何が起こってもええから言ってね
ちょっと無責任な、
そうそうそうそう、炎上したらどうすんねんと。
炎上ですよね。
そうそうそう、
まあ、ちなみに、まあ、リスナーって何人ぐらいおられるんですか。
リスナー延べですけど 1週間やったら1000ちょっとぐらいの方が再生ボタンを押していただいてますよね。
ああそうですか。
うん、そうそうそう、だからね、うん、これからどんどん、じゃあもう当たり障りのない話をちょっとせんとこと、
はい、
オブラートに進んでいる部分があるんでね、うん、まあ、もうここまでの話で興味ない人はもう興味ないであるし、
うん、
さらに興味がある方はのために話していこうかなと、
うん
うん、だからティーコさんみたいなこうやってなんだろう、すごくね、脳みそがグラングランしたと。
そうね、衝撃を受けてますね。
うん、そうそう、なぜかというとですね、うん、ひかりちゃんも覚えがあるようにこれいろんなとこ行ってるじゃないですか。
いやいや、まさにねやってきましたよ、
セミナーセラピー瞑想気功笑いヨガ、うん、最初は良かったけども、
はい、
すぐにまたね冷めてきて、どんどんやってもダメやってもダメになってだんだん落ち込んでくるよね。
落ち込みますね。
あで、うん、気付いたら300万なかったよと、
うん、
思い当たるでしょ。
当たりますよもう
な、1回200万とか払ったもんね。
いや
あなた
もうね思い出したくない悪夢ですね。あれは
あれ一括払いの、
一括払いで、まあ、1年間なんですけどね。
おうおうおうおう、
一括ですよ。
さっき一括バーン200万入れとくんか。
そうですよ。
いやいやいやいやいや、
1日で辞めた人いましたからね。
それ帰ってこんでしょ。
もちろん帰ってこないですよ。
はあ。まあ僕も人のこと言われんけどね、
うん、
うん、50万ぐらいのセミナーは行ってますよ、一括で振り込んでますわ。そういえば
そういう人ねたくさんいてると思いますよ、うん、
それなりにね、
はい、
で、なんだろう、だからどうしてもその気休めなんですよ基本的には、
うん、
うん、人の話を聞いて、
うん、
やっぱりええことしか言わへんから。
そうですね、
うん、さあいいですね、そうなんですよ、それ OK ってなら気分は良くなるよね、
うん、
うんうん、私いけてるんちゃうのって感じになってくる、
ね、なりますよ。
ほんでいいとこ出会えた、もう理解、私を理解してくれる方に出会えたんや、やったみたいになるんやけども、うん、それ以上どうにもならんね。
またさまよい出しますね。
そうね、だから何かね、その自我っていうのはこのしがみつく何かを探しとるわけですよ、
うん
うん、不安定っていうのが一番、自我っていうのはいただけないんでね。
そうですね、う
ん、何かしがみついてその揺れても、うん、その揺れを収めるようなものが欲しいわけで、
うん、
うん、でそれを探していくんやけども、まあ落ち的に言うとね、もうそんなもん、はい、その揺れてないんですよ。
もともとね。
そうそうそうそうそうそう。うん、でよう言うやん、その、なんちゅうの、その、釣り革にみんなしがみつくけども、
はい。
うん、釣り革離したら分かるんや、やっとね。
うんう
全然その電車は揺れていない。
そうですね。
そうなんですよ、実は。
なかなか話せないんですよね。
でもそれは全部両手全部話して
、うん
うん、あの2本の足でバーンと立ってやっと分かる、あれ揺れてないんやみたいな、うん、しがみついとったから左右にこうぶれて
る、ね、勝手にね。
そうそうそうそうそう。だからそれを言うんだけど、なかなかみんな手放そうとせん、ね、なんかしがみつきたい、
やっぱ怖いですもんね、
うん、何でもいいからもう信じたいってなるとこう宗教に入ってしまうわけであって、
うん
うん、でそれで安定すればいいんだけど、もう宗教の中にいれば安定するけど、一歩出たらダメなわけだね、
うん、そうだね、
うん、だからね、なかなかその本質的に変わるってことにならないんですね、
うん
うん、そうそう、だから今までこのティーコさんがいろんなことをやってきたことではないですよ、僕が言ってるのは。
はい、
あ、そのもっと本質的なこと、
うん
うん、で人生は苦であるって前回話しましたけど、話自我は聞きたくないんですよ。
そうですよね、
うん、あの自我が聞きたいのは気分が良くなる話、
うん、
気休めになる話、
うん、
落ち着く話、
うん、
ね、
はい、
だから、人生は学びであるとかね、
うん、
ね、よくどっかで聞くけども、はい、人生は喜びであるとか、
うん
うん、なんかそういう美しくてね、なんかほんわかするものが
ファンタジーに憧れますよ、ね、
ファンタジーに憧れちゃうんですよ。で俺ってほらそうじゃないじゃないですか。
そうですね、
うん、もうドーンと本質貫きたいタイプやから
、うん、
ね、沖縄時代にこのあなたが天使を好きなのはあなたが悪魔だからですよって
ドン引きやつでも
大きな怪獣と言いましてですね、
へ
へ、シーンとしたね、
うん
うん、よう考えたらほとんどそのなんていうのヒーリングショップの皆さんだったというね。
それは相手が悪いですよね。
上がったりなるわ、えらいもう帰りありましたよ、う
ん、帰りありましたか、
半分ぐらいはね。うん、じゃあそこは真面目な話で、じゃあ綺麗な話が好きだとか美しい話が好きだとか、天使に象徴されますけどね、
うん、
なんでそんなものに憧れるかって言ったら、もうこんなもん決まってあるわけですよ、
うん
うん、その自分のその中にね、そのと正反対のものを持ってるから、
うん、
だからそれに蓋をしてないことにしたいね、
うん、
でバランスを取るためにそれと逆のものを探し求める、わけですよ、
うん
うん、簡単でしょ。
そうですね、
認めたくないもの、自分だと思いたくないものに蓋をする、
うん
うん、じゃないものに憧れる、
うんうん
うん、であなたはその美しいもんなんですよ、天使ですよ、オーラは透明ですよって言われてそう言ってくれる人は大好きなの、
嬉しいですよね、
認めてくれるわけでしょ、
うん、
私を素晴らしいと言って、私がなんや私いけてんのかみたいになるやん。、うん、でそう言ってくれた人はもう最高に好きだよね。
うん、そうですね、
あ、もうついていきますっていう感じ、
うん
うん、だから俺みたいなもう言ったら手品楽しいな言ってる人にその種明かしするような立場の人間っていうのは、
はい
はい、まあ、相当嫌われると、
うん、
うん、でもね、うーん、別に僕好かれたいと思わないんですけど、嫌われても仕方ないし、
うん、
今まではこの波風がない方がええんちゃうかと、いちいちこのクレームメールに返事するのもめんどくさいやんか、
はいはい、
ああ、だからそういう労力も出すの嫌やから、
うん、
まあ、当たり障りのないところで言っとこうかと、
うんうん、
思っとったんですけども、最近ふつふつとも
う衝動が抑えきれない、
もう抑えきられへんね。でね、僕一つそのあこういう風なもんにしたいっていうのを実は昔から持ってたんですよ。
あ、そうですか、
うん、例 の, あのお笑いの綾小路、ええ、
なっっ君マロ、はい、あれに憧れたんですか。
あれめちゃくちゃおもろい、ちょっとね今日話するかもしれんと思って、
ああ
、好きな語録をちょっとメモしてきましたが、いいですか。
はい、どうぞ。
言ったことは忘れ、言おうとしたことまで忘れ、
はい、
忘れたことも忘れました、っていうね。何がおかしいんですか。残念です、あんな顔に笑われて。私だってあなたの顔を見て笑いたいです。客に言うてんねんからね。
そうですね、
うん、綺麗事を並べてみようが、大金持ちになろうが、
うん、
大きな家に住もうが、人間なんて所詮、うん、おしめで始まりおしめで終わる、 だからおしめだなんていう
なるほど、
このなんていうかな、本質貫いてるでしょ、
うん
うん、でもそのお笑いというオブラートに包んで、うん、みんなでこの笑い飛ばそうよと、うん、本当は悲しいよ、その年取ってシワが増えてきてね、え
そうですね、確かに
尿漏れしてよ、うん、おしめをしてやで、
うん
うん、背中曲がってやで、
ねえ
ねえ、
そうなんですよ、
悲しいけどそれを笑いに変えていけばええやん、
うんうん、
で俺これやと思ったんですよ、
はいはい、
笑いで
い
こう、
初めて聞きましたねそれ
これはちょっとええもんやが取っといたんや、
隠してましたね、
酒飲んだら言いまへんで、
いえ全然知りませんでした、そんな
これをね、私昔から持っとったんですよ、
ああそうなんですか、秘密兵器でしたね、
綾小路金丸を狙っていこうと、
うん
うん、でもう今度の来年のセミナーのオープニングは考えたんですよ、
あそうですか、
ちょっと言えないんですけどね、
ええ、
本来だったらみんな目くじら立てて怒るようなことですわ、
はい、
それを挨拶に変えてしまおう、金返せって言われるかもしれないけども
そうなんですね、
でもねそういうことを笑い飛ばせるたらもう怖いものがない、
うん
うん、だって批判っていうふうに受けないでしょ、これだって真顔 で、ね、さっきのさ君丸のギャグ真顔で言ったら怒るよ普通、これ
あ、まあね、
怒りますよこれ、
うん、
そうやろ、
ええ、
子供の忘れの激しい人知らんわと、
うん、割
と腹立つやん、
うん、
でさっきみたいにね、忘れたことも忘れましたっていう、
うん
うん、
いいですよね
あんたえらい顔してまんな言ったらムカつくけどもね、
うん、
残念ですあんな顔に笑われてだから同じこと言うてんねんけど全然受け取り風がつくじゃない、うん、で結局自分のマイナスポイントみたいなところを観念的にやで、念的なそのネガティブな部分を笑いに変えたら笑えるわけでしょ、笑い飛ばせる、
うんうんうん、
これも浄化やんね、
あそうですね、
ね、ほぼ浄化と一緒の感じ、うんうん、私の腹こんなんやねみたいなパンパン叩けるようになったら、あの行くよ来るよみたいにさ、うん、そうでしょ、
いやいいですねそれ、
うん、だから NHK でもちょっとこの前終わったのかな、あの障害者シリーズあったじゃないですか、
あもうちょっと見てなかったんですけど、
あれすっすごい良かった、あの
あそうですか、
毎週1回やってたと思うんですけど、
ええ、
この障害者のコンビが漫才やるんですよ、
はいはい、
その漫才のネタが、
うん、
自分たちの障害のことなの、
自虐ネタみたいな、
もう思いっきりだから障害をギャグにしていくわけよ、
あ
そんな私はあのハンディを背負ってる、そのハンディを思いっきり笑いに変えるわけ、
あ
こんな番組知らんわと思って、
うーん
ぶっ飛んだよ NHK、 さすが
NHK がね
やりよったなと思ったね、
はあ、
もううわもう極限やと思ったんですよ、
うーん、
うん、だからこれは健常者とか、
うん、
障害者とか関係なく、
うん、
健常者なんてね言葉を使ってるけども、
み
ん
なそうですね、
頭の中には障害持ってるわけでしょ、
ええ、そうですよね、
自分はあれはできないとかさ、
うん、
そうでしょ、
ええ、
ダメな人間だとかさ、
うん、
もうもほとんど障害者と一緒や、
うんうん、
だからそれを障害の人たちが自分で笑い飛ばしてるんですよ、
うん、
そうして笑われ健常者だって笑い飛ばせるはずじゃないですか、
うん、
ね、
深刻なりすぎですね、
そうそうそう、だから俺は笑いってエッセンスっていうのはすごくこれからはいいなと、
ええ、
我々ほら大阪じゃないですか、
そうですね、
関西人やから、
ええ、
うん、まあ日常笑いっていうのはもう接してるわけですからね、
そうですね、もう染みついてますもん、ね、
そうそれから何でもその日常的なものに、例えてそれを笑い飛ばすっていうことで、みんなに基本的には本質的なことをどんどん話していきたい、
うん、
と思うんですよ、
ええ、
だからさっき例えば天使が好きな人は多分ムカッとくるかもしれないけど、僕は笑い飛ばしてほしいね、
うんうん
う
ん、
そうやね、私の中に悪魔行さんおるからこんな天使好きになっとんねん言うてねこれでバランス取らない私寝られへんわ言うて笑ってくれたらいいじゃないですか、
うんうん、
あちゃう、
そうですね、
うん、だから基本的にはもう本質の話をしていきたい、うん、でね、今日もセッションやってんけど、その、
はい、
座禅道場へ行って
入
ってきた女性が、
はい、
座禅してたら、
ええ、
ご主人に怒られたと、
はいはい、
うん、でまあ 通の方がですからご主人は、
はい、
お前何をしてんねんと、
うん、
現実離れしてんじゃねえよと、
うん、
前がやってることは現実逃避なんだっていう言い分なわけですよ、
うんうん
うん、で全くその通りだと思うのね、
うん、
だから現実が幻想じゃないですか、
はいはい、
こっちからすると
そうですね、
だから現実逃避とか現実離れと言われても、
うん、
まあ全くその通りやなと、
ああなるほど、
うん
うんうん、
現実が幻想だって分かるためにはね、どうしてもリアルな世界っていうもので一回出会っていただくと、そうするとふっとこの幻想現実に戻った時に、なんやんこれちゃうやん、リアルちゃうやんと、
うん、
全部脳が作り出したもう幻想の世界やんっていうのが分かるわけだ、
はいはい、
うん、それ分かっちまったらさ、
うん、
うん、楽しくなってくる、
うん、
で僕はね、実は途方に暮れたんですけど、
はい、
なんぼそういう体験をしようが、普段その浄化して座禅しようが、
はい、
人間なのよ、
うん、
まだ、
はいはい、
まだというか
その肉体を持って、
そう、それからなんやおめでとうございますみたいなさ、あなたは次の世界へどうぞみたいなさなんかそんなんや思っとったんや、昔は
体が半透明になったりして、
うん、なんかすごいんじゃないかなと、
うん
うん、手から金粉が吹き出ちゃうんじゃないかな、これで食っていけるんじゃないかななんてね、うん、まあ冗談まがいに何か起こるだろうと、
うん、
違うね、ただの人間やね、
そのまんまですね
そうそうそうそう、だから何もね、あの特別なことなんかないよと、
はいはい、
ただ一つ言えてるのは、この肉体というのは、
うん
うん、あの本当の自分ではない、うん、で生まれてきてもいないし死ぬこともない、
うん、
で全体しかない、
うん
うん、だから子っていう、個別とかね、個人ね、いう独立した子っていうものは存在しない、
うん
うん、ただこれだけですよ、
はいはい、
うん、そういうことが分かれば大安心、
うん、
人間やってるんですから、どういうプログラムが今から起こってこようがですよ、
うん、
こんなもんジタバタしてもしゃあないわけですよ、
うんうん、
はあ、いやもうしゃあない、ゲームオーバーまでやるしかないんですよ、
そうですね、
そうでしょ、うん、別に死のうが死ぬっていうことはないんですから、
うん、
はあ、帰るということはあってもね、
だ
から本質的な部分の本性、本当の自分っていうものに戻るっていう考え方、それが自分の中の真実になると、う
ん、はい、
うん、その人間は人間で何も変わっていないけども、
うん、
自分の中の世界が変わるよね、
うんうん、そうですね、
うん、そう、だからこれは理屈とか概念じゃないんですよ、
うん
うん、自分の中の真実がひっくり返ると、
うん
うん、これだけ、
はい、
これだけでいいし、これ以上はないと思うし、
うん
うん、だから何にもないですよ、だから何か起こってくることに分別もないし、これがどうだって特別視することもないですし、
うん
うん、日常が淡々とね、
はい、
次
へ
という、
うんうん
うん、いうような感じ、
うん
うん、で分かりやすく言うと、その映画館に行くじゃないですか、で、ね、映画館に行くということは、外から映画館の中に入って座席に座って、うん、さあから映画見ようか言って、だから始まってくるわけやんね、
うん、そうですね、うん、
映画って楽しみ得るでしょ、なぜ楽しみ、それが映画だって分かってるからですよ、
うん、そうですね、
うん、でも我々人間っていうのは気ぃついたら映画館の中やったん、
うん、
だから映画館っていう認識が全くない、
うん
うん、気ぃついたら映画館や、だから、そこで上映されてるのが映画だっていう認識がないわけですよ。
ほんまやと思いますよね。
うん、だからこれが現実だと、さっき主人が言ってあった。うん、ご主人の現実っていうのは映画だ。
うん、うん。
いわゆるバーチャル。うん。で、これがさっき言ったように、どうしたらええか言ったら、一回映画の外でなあかんね、
うん。
だからリアル。うん。で、またバーチャルに引き戻されんねんけども、リアルっていう世界に身を置いたら、確実にこれが映画でありバーチャルで、うん、うん、だから今現象としてこの肉体を持っている自分がいて、うん、それが人間というプログラムを体験してるんだ、
うんうん、
これも決着ついちゃってね、
はい、
うん、じゃあ問題がない、問題があっても問題じゃない、 でしょ、人間業界で問題だって言ってる人間はいるけども、実際の本質的には何の問題もない、で映画の中で問題起こってるわけだから、
はいはい、
でしょ、
そうですね、
うん、だそれはだって映画館の客席でうわ問題やーって汗うわ出てこえへんやん、あんまりどうせ解決されるんだろうとかさ
そうです、
ね、問題が一体どういう風になっていくんだなっていう興味本位で見れるでしょ、
うん、
だからその視点で人生をやれるわけですよ、
ええ、
うん、まあ、簡単に言うとそんなことやね、
うんうん、
だから、そういう視点からいろんな話をこれからもさせていただくし、その中には割ともうストレートにドンという、
ええ、
ことが多くなってくるんですけども、
はいはい、
まあ前回フリートークやってみてよかったっていう話もちょっといただいたり、
ええ、
彦さんみたいにね、
はい、
あのことを教えてくれと、
うん、
まあ、なかなかこういう人いないんですよ、
あ、なるほどね、
前から気持ちよくさせてくれと、
うん、
いや自我的にはそうですよ、
そうですね、
うん、気持ちよく寝たいねって、
うん
うん、そんなイライラして寝たないわ、誰でもそうですよね
そうですかね、
だから自我的にあなたは存在していませんよって言われるのはいかがなものかな、
うんうん、
だ気持ちよくなる自我はいないやろ
う
な、
うん、
うん、と思ってあんまりそういう話はしてこなかったのね、
はいはい、
実際に意味はないよって、
うん、
まあ、もう言っちゃいますけどもね、なんかね、あのね、意味になったら全部になきゃおかしい、
はい、でもね、僕昔はもうずっと意味を考えてましたよね、
そうそうそうそう、今日何、昼何食べたん、今日、ちなみに
今日はラーメンです、
ラーメン食べたこと意味あるか、
特に食べたいから食べただけで、
そやろで、ええ、なんかならこけた、石につまずいてこけた言うたら意味ある、うん、で今日晴れやったら意味ある、雨やったら意味があんねやろ、だから全てが意味があんねやったら人生に意味があるって言っても俺はええと思うよ、
うんうん、
でも自分の気になるとこだけ意味付けをするだけの話じゃないですか
そうです、全部ね後付けで、
そうそうそう、だ大阪弁で言うのさじ加減一つやんけいうね、
そうです、そうですよね確かに
さじ加減で味変わるんか、
うん、
そんな風になってまうから、
うん
うん、それはどっちかにしてくれよと、うん、だから人生に意味はない、現象すべてね、
うん
うん、だから意味付けしていったらもう大変なことになりますよと
でもね、楽しんで遊んでましたね、その時は。
そうやね。
もう今はそんな一切ないですけども。
そうそうそうそうそう。そうなんですよ。でね、これからね、多分ね、真逆を言っていくと思うんです。
はいはい。
みんなが思っている常識の逆が、ちょうどね、本質的なものなんですよ。
はい。
うん、だからそういう話をえらい長い喋ってるで、俺、大丈夫これ。
もうだいぶなってますよ。
以上しゃべる。あ、そうか、2人でやって台本なかったらこんななんねや、
なんか どこで落とすか、もうそろそろね、
落ちもないし考えてなかったしね、
ええ、
うん、だからまあ今日はお披露目みたいな感じでいいじゃないですか、
そうですね、ね、
出たいっていう人もいるんですよ、何人か、
はいはい、
うん、出してくれよっていう人もいるし、でまあ基本的にレギュラーの、相方さんをピッカリさんにさせていただき、ゲスト呼んだり、はい、ちょっとスタンド体験させてくれ言うたら女性がやってきたりとか、なんかそんなんでやっていきたいなと
思う、うん、3人4人とかでもできるんですかね、
これいけますけどね、
ちょっとややこしいですかね、
ややこしいです、2人でもう30分弱喋って、
早いですね、
1時間の会議みたいになってしまったらちょっと収集使えんからね、
あ、そうですね、
聞く人も
聞いてる方が飽きてきますからね、
そう、もう小出しにせなこういうもんはなので、また、ピッカリさん、はい、ピッカリさん、私の年齢を足すとちょうど100ですよね、
そうですね、今100ですね、
あいで、
ほんまに
足して100やで、もう
高いじゃん、おっさんですね、ほんま、
あかん年やで、
うん、
まあね、まあそういうことで、
はい、
このお気楽チャンネルにですね、これからもちょっと質問ご相談メールお待ちしてますので、はい、
そうですね、
あの怖いものの見たさといいますかですね、これ面白いね、何だったっけ、オフレコの真実を語ろう会のタイトル決まっても
らった、タイトル勝手につけてくれてはるんですねこれ
そうそうそうそう、
いいですねこのタイトル、
オフレコの真実を語ろう会、怪しいかける2みたいな感じやねそうそう、もうね来年はね、もう怖いっすよ、
ああもうこの勢いで
この勢いで炎上するでしょう。ということで、はい、メール、投稿メールお待ちしておりますので。
はい。
はい。じゃあ、ピカリさんも今日お付き合いありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。それではまた次回。
はい。失礼します。